皆さんおはようございます。今朝このように皆さんと共に御言葉を聞けること心から感謝いたします。今日は皆さんと一緒に呼ぶ記から御言葉を見ていきたい、このように思っています。今日は呼ぶ記の一章の一節から十二節を見ていこうと思っています。はじめにその箇所をお読みしたいと思います。呼ぶ記一章一節から十二節。うつの地に呼ぶという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。彼には七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊七千頭、ラクダ三千頭、牛五百くびき、メロバ五百頭、それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ性別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ある日、神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだ。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。まあ、皆さんよくご存知のところからも知りません。この呼ぶ記、この呼ぶ記が書かれた年代、また著者についてはよく分かっていません。さまざまな説があり、確定したものがないということです。また主人公であるヨブについても、どのあたりの年代を生きた人物なのか、それもよく分かっていません。しかしエゼキエル書14章14節20節では、ノアやダニエルと一緒にヨブの名が記されていること、またヤコブはヤコブ書の5章の11節ではヨブの忍耐について記していることなどから、ヨブが実在した人物であったと考えられます。エゼキエルの14章20節にこう書かれてあります。たとえそこにノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている、神である主の御告げ、 彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。またヤコブはヤコブ書の5章の11節後半の方で、あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています、また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。こう記されてあります。ヨブは確かにある時代を生きた人物でした。で、今日私たちはこのヨブ記の一章いるわけですけれども、このヨブ記の一章は4つの区分に分けられます。1節から5節、6節から12節、13節から19節、そして20節から22節です。今日私たちは1節から12節までを一緒に見ていきたい、このように思います。2017年度版の聖書をお持ちの方、1章1節にこう書かれてあると思います。うつのうちにその名をヨブという人がいた。この人は誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていた。ヨブはうつのうちに住んでいたと記されています。このうつの地、それも正しい場所が分かっていません。分かっていませんが、有力な説としてパレスチナの南東のエドムのあたりではないかと言われています。で、このエドムの地、そこはあのモーセが羊飼いとして住んでいたあのミディアンの地の北の方にあたります。そのようなところにヨブという人物がいたということです。で、そのヨブについて一章一節でこう書かれています。この人は潔白で正しく、神を恐れ悪から遠ざかっていた。この潔白で正しく、この潔白は完全、そういうことを意味する言葉です。ですから神が人に求められる律法あるいは掟、それを完全に守り行っていたということを意味しています。で、正しく、これはまっすぐを意味します。ですから右にも左にもそれないことを表しています。また神を恐れ悪から遠ざかっていた。ヨブは畏敬の心を持って神を礼拝し、神の忌み嫌われる悪から身を避けていたということです。同じヨブ記の28章28節にこう書かれてあります。こうして神は人に仰せられた。身を主を恐れること、これが知恵である。悪から離れることは悟りである、こう言われました。この一節に書かれてあるその様子を見るとき、ヨブは徹底した正しさ、また敬虔さを明らかにしています。ヨブは人間として可能な限り欠けたところがなかったということです。しかしヨブも罪人の一人でした。この3節では東の人と記されています。それはヨブはイスラエル人ではなかったということです。しかしヨブはいつも神に従い、神の掟を守り、また神を恐れ悪から 身を避けて生活していました。そしてヨブはその富の中にあっても神を忘れることがありませんでした。ヨブのその信仰心は本物だったのです。皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちは苦しみの時には神を見上げて、神様、どうかこのような私を助けてください、こう祈ります。しかし私たちの生活が満たされ、何不自由なく暮らしていた時、暮らしている時には、私たちは時に神を忘れてしまうことが多いのではないでしょうか。ヨブの信仰はいつもいつも神を見上げていたということです。人の働きの10章35節にはこう書かれてあります。どこの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。私たちは旧約でこのヨブと同じような人物を知っています。それはノアです。ノア、創世記の6章8節から9節にこう記されてあります。ノアは主の心にかなっていた。主が喜んでいたということです。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアもヨブと同じように神に従順に生きた人物でした。そして皆さん、このヨブの5節を見てください。そこにヨブの信仰の姿を見て取ることができます。5節こう書かれてあります。こうして祝宴の日が一巡するとヨブは彼らを呼び寄せ聖別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。聖別する、それは神のために特別に分け離すことです。出エジプトの13章の2節にはこう書かれてあります。イスラエル人の間で最初に生まれるウイグはすべて、人であれ家畜であれ、私のために聖別せよ、それは私のものである。ヨブは子供たちを聖別するために全焼の生贄を捧げました。ヨブは子供たちのことを心から愛する父親でした。ですから、私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからであると記されてあります。またこの全焼の生贄で使われているヘブル語は昇る、そういう意味を持った言葉が使われています。昇る、上にです。で、この全焼の生贄、それは神へのなだめの香りとして捧げ物を 祭壇の上で焼き、捧げ物すべてが神のものであることを表しました。ですから神への全く献身を表しています。先ほど見ましたが、ノアもそのようにしたことが創世記の8章の20節にこう書かれてあります。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って、祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。そして皆さん、この五節の最後の言葉です。ヨブはいつもこのようにしていた、こう書かれてあります。ヨブはいつもこのようにしていた。ですからヨブは神に対して忠実に従う者として、神の前に生贄を捧げ、神を恐れて生活していたということです。これがヨブの信仰の姿でした。そしてそのようなヨブに与えられた祝福が2節から4節に記されてあります。ヨブには10人の子供が与えられました。私は4人、10人は多いね、まあ、それは余談です。4節にその子供たちは互いに行き来していたとこう記されています。ですからきっと兄弟の仲は良かったのでしょう。またヨブは家長として子供たちをよく教育していたと思われます。そして3節にはヨブに与えられた財産、そのことが書かれてあります。ヨブはパレスチナから東の人々の中で一番の富豪であったと書かれてあります。そして多くのしもべを持っていました。旧約の時代を生きたあのアブラハムの祝福に対しても御言葉はこのように記してあります。創世記の24章の35節、アブラハムのしもべがこう言っています。主は私の主人を大いに祝福されましたので、主人は飛んでおります。主は羊や牛、銀や金、男女の奴隷、ラクダやロバをお与えになりました。これはアブラハムに対する祝福の様子です。さて五節を終わって六節を見ますと、あるものが登場してきます。サタンです。サタンで、このサタンのことについて6節から12節まで記されています。6節にはサタンも天使たちと同じように主の前に立っていました。そして7節、主の問いに答えてサタンはこのように言っています。地を行き巡り、そこを歩き回ってきました。サタンの目的、それは神を信じる者に神への不従順さを植え付け、罪をこの世に溢れさせ、 神の怒りを受ける者、地獄へ行く者を一人でも多く作ることでした。ですからサタンは地を生き巡ってそのような行動をしていたのです。創世記の6章5節には、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。またペテロも第一ペテロの5章の8節で、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますと述べています。そのような神とサタンの会話の中で8節に、神はヨブのことを私のしもべヨブと言われています。この言葉から神とヨブの親しい関係を見て取ることができます。そして神の言葉は続きます。ヨブがいかに潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかって生きているか、そしてヨブのような人物はこの地上にはいないと、こう神は言われました。さあ、この神の言葉を聞いたサタンの反論がこの後書かれてあります。サタンの本性が明らかになっていきます。まさにサタンは告訴する者、訴える者であり、信仰者の敵です。9節でサタンはこう言います。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。で、2017年度版にはこう書かれてあります。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。で、このいたずらにという言葉です。いたずらに、で、ヘブル語の同じ言葉がこのヨブ記の2章の3節、9章17節、また22章の6節で使われています。そこでは理由もないのに、このように日本語に訳されています。ですから皆さん、サタンの主張はこうです。ヨブがあなたを信じ恐れているのは本物の信仰心からなのでしょうか。いや、そんなことは考えられません。あなたを恐れているのはヨブにとって何か得になる理由があるからですよ。ヨブの信仰もきっとご利益宗教なのですよ。そしてこのサタンの主張に沿って10節11節にその理由が記されています。10節11節を見ますと、10節には柿を巡らすというこういう言葉が出てきます。で、この意味はヨブの家族や財産に対する神様の特別の保護、また守りを言い表しています。ですからサタンの言うことはこうです。ヨブの信仰心は、ヨブがあなたから多くの祝福を受けた、だから そういう信仰心を持ったのです。きっとあなたが呼ぶから、あなたの祝福である家族や財産を取り上げたら、呼ぶはきっとあなたを呪うに違いありません。サタンの考えることは、どうにかして神が私のしもべヨブと呼んだそのヨブが神を呪う者になることを神に見せたかったのでしょう。そこで神はサタンに許可を与えました。十二節にこう書かれてあります。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出ていった。いよいよサタンのヨブに対する攻撃が始まるわけですけれども、皆さん、サタンは私たち人間を超えた存在です。しかし神ではありません。全知でも全能でもありません。偏在することもできません。そして何よりも神が許した以上の力を持って何かをするということはないのです。しかし私たちはこのサタンの存在をしっかりと知る必要があります。なぜなら私たち人間に罪をもたらした張本人だからです。創世記3章には人間に罪がどのようにして入ったのか、そのことが書かれてあります。皆さんご存知のように、その最初は人間に神の言葉を疑わせることでした。創世記3章1節の後半に、蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。サタンはエヴァに疑いを抱かせ、神の言葉に従わないようにそう誘惑したのです。そして創世記3章の13節を見てみますと、そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。そこで私は食べたのです。こういうことが起きたということを私たちはこの創世記のところから教えられます。サタンはアダムとエバを誘惑することに成功したのです。そしてこのようにして私たち人間に罪が入りました。パウロは罪が私たち人間に及んだこと、それをローマ書の5章で述べています。皆さん、ローマ書の5章をちょっとお開きください。ローマ書の5章の12節と18節19節お読みしたいと思います。 ローマ書の5章の12節と18節19節です。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。18節、こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。今ここにいる私たちもかつてはこのサタンの支配のもとにいました。パウロはそのことをエペソの2章の1節2節でこう記しています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。皆さん、サタンは本当に狡猾な存在です。なんと主をも誘惑しようとしました。そのことがマタイの4章、またルカの4章に記されています。マタイの4章の9節には、言った、サタンが言ったんです。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。サタンはこのようにイエス様を誘惑されたこと、それが書かれてあります。なんとサタンは傲慢なものなのでしょうか。しかし、このサタンの姿、それはサタンがサタンとなったその理由を見れば、私たちはよく理解できます。ぜひ皆さん、この後イザヤ書の14章の12節から15節をぜひ後で読んでみてください。サタンはかつては最上の天使でした。その最上さゆえに、サタンは自分を誇り、自分が神になろう、そう思ったのです。しかし神はそのサタンを天から空中に落とされました。ですから彼は空中を支配する存在となったのです。このサタンはさまざまな呼び名で呼ばれています。皆さんのレジュメに書き記しておきましたが、聖書箇所はまた後ほど皆さん見てください。悪魔、試みる者、誘惑者、悪い者、告発者、敵、悪霊どもの頭、この世を支配する者、空中の権威を持つ支配者、そしてベルゼベル、多くの呼び名でサタンは呼ばれています。そしてこのサタンの 行為、それは呼ぶ記以外の旧約聖書にも記されています。第一歴代史の21章の一節にはこう書かれてあります。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。この人口調査は神の御心では実はありませんでした。しかしダビデはこの人口調査をしたのです。そしてこの第一歴代史の21章の8節にはダビデの言葉が記されてあります。21章の8節には、そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。ダビデをそそのかしたのはサタンです。またデカリアの3章の1節2節、主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンと見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。このように旧約の時代もサタンは働いていました。誘惑を重ねていたのです。旧約の時代にもそうでしたが、新約にもこのサタンの活動が記されています。使徒の働きの5章の1節から11節には、皆さんご存知のアナニアとサッピラのことについて書かれてあります。そしてこの使徒の働きの5章の3節にはペテロがこう言っています。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて。またパウロもこう述べています。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心に決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。第一テサロニケの2章の18節です。皆さん、サタンは常に神への敵対者、そして神の計画を破壊するものとして描かれています。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。またイエス様がこの世に来られた目的の一つ、それは悪魔の仕業を打ち壊すためだとヨハネは第一ヨハネ3章の8節のところでこう述べます。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。また信仰者に対するサタンの攻撃、そのサタンとの戦いがあることは事実であるとパウロもペテロも 述べています。パウロはエペソの6章12節で、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ペテロは先ほども読みました第一ペテロの5章の8節から9節で、身を慎み、目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。皆さん、悪魔は変装もします。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。第2コリントの11章14節です。なんと悪知恵に長けたものか。しかしサタンの活動はヨブ1章の12節から明らかのように、神が許された範囲の中でのことです。と言って私たちは安心してはダメです。このサタンは現実的な存在です。いつも神に悪意を持って敵対するものです。ですから私たち信仰者に対してもその戦いを挑んでくるのです。私たちがどのようにしてこのサタンとの戦いに立ち向かうべきか、パウロはエペソの6章で詳しく記してあります。ぜひ皆さん、エペソの6章の10節から17節を後ほどぜひ読んでください。お願いいたします。皆さんはこのようなことわざを知っているでしょうか。敵を知り己を知れば百戦危うからず。まあ年老いた方は全て知っているでしょう。若い方は知っていないかもしれません。でこれはもともと孫子の兵法から来たと言われています。でその意味は敵や相手のその実情、それは状況であったり実力であったり特性、そういうものをよく理解すること、そして自分自身をよく理解するならば100回戦っても負けることはないよ、こういう意味です。私たちの霊的敵であるサタンを知ることは私たちの信仰に固く立つことにおいても絶対に欠かせないことです。私たちは常にこの地上にいる限り、このサタンとの戦いの中にいるからです。最後に皆さん、私たちのこの宣教、その働きについても 少し見ていきたいとこのように思います。私たちの宣教の働き、私たちが御言葉を述べ伝える目的、それはサタンに支配されている人々が神に立ち返ることの重要さを知ることです。使徒の働きの26章18節には、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって、私たちは先に救われた者として、パウロやペテロと同じようにこの働きを主から託されています。すべてのクリスチャンがです。イエス様はそのよみがえりによって死に勝利されました。それはサタンに勝利されたことを明らかにしています。私たちもイエス様を信じる信仰によってサタンに打ち勝つものとなったと、そう御言葉が約束しています。神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。第一ヨハネ5章の4節5節です。皆さん、私たちは今日ヨブ記の1章1節から12節を見ました。ヨブの信仰の姿を見、ヨブを神に訴え攻撃しようと図るサタンを見ました。何度も皆さんに訴えましたけれども、サタンは架空の存在ではありません。聖書が教える通り、彼は実在する霊的存在です。彼は悪霊という手下を支配下に置いています。そして神に敵対し、信仰者を攻撃して、その信仰を奪い取ろうとするものです。私たちは次の機会にはこのサタンがヨブを攻撃する、その攻撃とサタンの攻撃を受けたヨブがどのように対応したのかを次回の機会には見ていきたいと、このように思っています。皆さんのレジュメの最初にこう記されていると思います。正しいものにも苦しみがあります。その時あなたは何に目を 止めますか。これが呼ぶ記のテーマです。私たちは最後に呼ぶの告白の言葉を見て終わりたいと思います。呼ぶ記は42章まであります。その42章の最後のところに呼ぶの告白の言葉が記されています。42章の2節と5節6節をお読みしたいと思います。呼ぶ記42章の2節。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。5節から6節。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今はこの目であなたを見ました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。これがヨブの信仰告白でした。この後このヨブ記を学んでいって、いつの日かこの42章また皆さんと一緒に学ぶことを期待しています。一言祈ります。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日私たちは呼ぶ記を通して呼ぶの信仰の姿と、その呼ぶを訴えるサタンの姿を見ました。このサタンは今も私たちを訴え、私たちを攻撃する、私たちの敵対者です。彼はいつも私たちの隙を伺っています。ですからどうか神様、あなたが私たちの信仰をさらに強めてくださり、私たちがこの地上でのこの信仰生活、それをあなたが喜ばれるその信仰生活を送れるように、私たちを助け、また励ましてくださいますようにお願いいたします。あなたにすべてをお委ねいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。では第二礼拝、祝祷を持って終わりたいと思います。支障がなければお立ちください。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。私たちはこの新しい一週間、あなたに使わされてそれぞれのところに出ていきます。どうか神様、あなたが一人一人に知恵と力を備えてくださいますように、どうか私たちがあなたの証し人として大胆に御言葉を語ることができますように、一切をあなたの御手にお委ねいたします。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。